聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第7章36節から50節まで、新約聖書116ページであります。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに、と思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがある、と言われると、シモンは、先生おっしゃってください、と言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン。もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思います、と答えた。イエスは、その通りだ、と言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入ったとき、私は足を洗う水も、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから、私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許された、と言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろう、と考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい、と言われた。以上です。この朝は今朗読いたしましたルカによる福音書7章の御言葉にご一緒に耳を傾けたいと願います。ここに記されています出来事は、ルカによる福音書の中でもとりわけ印象深い出来事だと言えます。直前の7章の18節から35節には、洗礼者ヨハネに関する記事が記されていました。そこでの主題は、洗礼者ヨハネとは誰か、またイエスとは誰かということでありました。主イエスは御言葉とまた御業によってご自身を明かしされ、またヨハネについても預言者であり、預言者以上のものだというふうに証言されました。しかし人々、とりわけユダヤ教の指導者でありましたファリサイ派立法学者たちは、そのようには受け止めませんでした。33節34節に記されていますように、荒れ野で禁欲的な生活をしていましたヨハネのことを、あれは悪霊に取りつかれていると批判しました。そして逆に、必ずしも禁欲的な生活をしていなかった主イエスのことは、見ろ見ろ見ろ大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと非難しました。彼らはヨハネを退け、 また主イエスを退けたのです。すなわちヨハネが誰であるか、またイエスが誰であるかということを正しく受け止めることができませんでした。で、今日学びます箇所も、その中心テーマはイエスとは誰であるか、イエスとは何者かという点にあると言えます。最初に登場しますファリサイ派の人、この人は名前がシモンであるということが後の記述でわかりますが、彼がイエスを自宅での食事に招きました。これはこのシモンがイエスとは誰であるかということを知ろうとしたということに他なりません。ではこのシモンはイエスが誰であるかということを本当に知ることができたのでしょうか。そしてできなかったとしたならば、一体それはなぜなのでしょうか。さらに、主イエスが誰であるかということを本当に知ることができたのは誰だったのでしょうか。またそれはなぜなのでしょうか。そのことを今日の御言葉からご一緒に学んでいきたいというふうに願っています。ファリサイ派に属していましたシモンが主イエスを自宅での食事に招待しました。ファリサイ派から食事に招待されるということは、それほど珍しいことではなかったようです。ルカによる福音書でも、11章や14章にそのような記事がさらに出てきます。主イエスは相手がファリサイ派であるからといって招待を断るということはありませんでした。基本的に主イエスは誰の招きをも拒まれませんでした。そしてこのシモンですけれども、決して主イエスを陥れるために招いたのではありません。彼に主イエスに対する不信の念や敵意があったというふうには思えません。おそらく彼は主イエスは誠の預言者かもしれないというふうに思ったのです。それで、自分でそれを確かめるために招待したのでありましょう。また彼は40節で主イエスを先生というふうに呼んでいます。主イエスに対して非常に丁寧な言葉遣いをしているわけです。ファリサイ派シモンの家で主イエスを招いての食事会が催されました。そして当時のこの中近東の習慣では、客を招いた家には誰でも客に会うために自由に出入りすることができたそうです。客を招いて食事をする場合は、これは閉鎖的にせずに多くの人に開かれた形で行うというのが常でした。それゆえ一人の女性がここに入ることができました。37節には、この町に一人の罪深い女がいた。イエスはファリサイ派の人の家に入って、イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきてというふうにあります。この町に一人の罪深い女がいたという、この書き方が暗示していますのは、この町には一人の有名な罪深い女がいたということです。おそらく彼女はよく知られていた売春婦、娼婦であったのでありましょう。この彼女が主イエスがファリサイ派のシモンの家にいると聞いてやってきたわけです。37節から38節にありますように、彼女は香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗りました。これが彼女のした行為です。 当時の習慣として食事の時は履物を脱ぎ体を横たえ足を伸ばしました。まあ、この女性はその主イエスの背後に回り、後ろから主イエスにそっと近づき、そして足元に近づいて悔い改めの涙を流し、それを自分の髪で拭ったのです。涙の量が尋常ではありません。おびただしい涙を流し、それが主イエスの足を濡らしたので自分の髪の毛で拭った、まあ、拭うほどの大量の涙が流れました。さらに彼女はその足に接吻して香油を塗りました。通常は互いの頬に対してします接吻を足にして、また招いた客の頭に塗る香油を足に塗りました。まあ、このように彼女の行為は、まあ、主イエスの足に集中していました。足を涙で濡らしたのは彼女の深い悔い改めを表していると言えるでしょう。そして足に接吻して香油を塗ったのは彼女の主イエスに対する深い尊敬と感謝の印であったと言えます。あふれる愛の思いを表したのです。彼女は主イエスへの深い愛と尊敬をストレートに表しました。しかしそれはある意味で大変異様な光景であったと言わなければなりません。というのは彼女のしたことは当時の社会慣習に大きく反する事柄であったからです。女性が配偶者以外の男性の足に触れたり、また人前で髪の毛をほどくということは当時の社会慣習に反することでありました。またおびただしい涙が流れたということは、まあ、彼女は声を上げてむせび泣いていたのでありましょう。まあ、その彼女の声が響いていたのでありましょう。まあ、それもある意味とても異様な光景です。まあ、さらに彼女はいわゆる札付きの罪深い女でありました。もし彼女がそれゆえ宗教的に汚れているとするならば、彼女は主イエスの足に触れることによって主イエスを汚れさせることになります。ですから人々の眼差しがこの時ここに集中していたのは当然だと思われます。すべての客人がこの女性に軽蔑の眼差しを注いでいたことでしょう。露骨に嫌な顔をしていた人たちもいたことでしょう。しかし彼女はそうした周囲の目に全くおどおどすることもなく、主イエスに対するまっすぐな思いを表し続けました。彼女も人々の軽蔑の眼差しを感じていたかもしれません。しかしそれ以上に主イエスに対する愛を今表さずにはおれないという、その情熱に動かされていました。罪許された者としての感謝の思いが彼女にはあふれていたのです。おそらく、まあ、主イエスを自宅に招きましたこのシモンも大変苦々しい思いで彼女を見ていたのではないかというふうに思います。そして彼女の行為を身に受けている主イエスを見て心の中でこう思ったのです。39節、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに。シモンは誠の預言者にはその人が何者であるかを見通す洞察力があると信じていました。誠の預言者ならば人の心の中まで読み取れるというふうに思っていました。それゆえイエスが誠の預言者であるならば、この女がどんな女であるかを見抜いているに違いない。そして彼女が 罪深い女であることが分かっていれば、決して彼女のそのような行為を許すはずがないと考えました。しかしイエスは彼女の行為を拒むことなく受け入れておられる。それゆえイエスが預言者であるということを疑ったわけです。このシモンの推論というのは論理的にまさに一貫しています。論理的には何ら矛盾はありません。しかしシモンには大きな問題がありました。それはこの女性に対する基本的態度であると言えるでしょう。シモンはこの女性を罪深い女であるというその前提で完全に裁き、そして見下していました。そしてこの女性の行為を受け入れているシュエスをも見下していたというふうに言えるでありましょう。シモンはこの女性がシュエスに対してなしているその行為を見ていました。激しく涙を流し、涙で濡れたシュエスの足を自分の髪で拭い、接吻し、香油を塗ったということです。これを見ていました。しかしシモンが見ていたのは、それは表面的事象に過ぎません。表面的事象を彼自身が持っていた尺度で裁いていたに過ぎません。シモンは確かにこの光景を見ていました。しかし実は見ていたけれども見えていなかったのです。本当に見なければならないことが彼には見えていないのです。44節でシュエスはシモンに対してこの人を見ないかというふうに言われています。この女性が目に入るかということです。この時シュエスがシモンに言われたのは、この女性の心が見えないのか、この女性の信仰が見えないのかということです。確かにこの女性は人一倍罪深い生活を送ってきた人です。町中の人がそれを知っているほどの人でした。しかしシュエスはそういうことを問題とされるのではないのです。これまでどういう歩みをしてきたかが問題ではないのです。また彼女は、それまでの歩みのゆえでしょうか、今なお社会的常識に欠けているような面を持っていました。人前で髪をほどいてはいけないとか、異性の足に触れてはいけないとかいう、そういうことですね。しかしそういうことは本質的な問題ではないのです。一番大切なのは、今神の御前に、またシュエスの前にどんな姿勢を持っているのかということです。過去がどうであったか、また今なおどんな欠点を持っているか、それらはもちろんどうでもよいような事柄ではありません。しかし根本的に大切なのは、今神の御前に、シュエスの前にどんな姿勢を持っているのかということなのです。シュエスはまさにそこに目を留めておられます。彼女が今神の前にどれほど罪を悔いているのか、またシュエスの許しにどれほど感謝しているのか、そこに主は目を留めておられる。その人の内側にある根源的な神様との関係に目を留めておられます。そしてそれを見つめて、シュエスは彼女を受け入れておられるのです。しかしシモンにはそれが見えていません。彼は彼女のシュエスに対する行為を確かに目で見ていました。しかし本当に大切なことは見えていないのです。表面で人を裁いていました。その人の過去によって、あるいはその人の現在の欠点でその人を裁いていました。それでその人のことが 分かっていると思っていた。しかしイエスはそういう人の見方をしてはおられないのです。今現在の神様に対する姿勢そのものを見ておられる。そしてその真実に答えてくださるのです。シエスはシモンが心の中で考えていたことを見通されました。そこでシモンに、あなたに言いたいことがあると言われました。まあ、するとシモンは、先生おっしゃってくださいと答えます。そこで主は一つの例え話をされました。とても単純な例えです。ある金貸しから二人の人が金を借りていました。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンです。1デナリオンが当時の日雇い労働者の1日の賃金ですので、500デナリオンというのが数百万円、50デナリオンというのが数十万円というふうに考えてよいでしょう。ところが2人ともこの借金を返すことができませんでした。そこでこの金貸しは両方の借金を帳消しにしてあげたのです。主はシモンに問われました。2人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えました。主はその通りだ、つまりあなたは正しいと答えられ、続いてこの例えをこの罪深い女とシモンに当てはめて語られました。44節から46節でシュエスはこの罪深い女とファリサイ派シモンの態度を対比させておられます。この人を見ないか。私があなたの家に入ったとき、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。シモンの態度に大きな欠けがあったというわけでは実はありません。足を洗う水や接吻の挨拶や頭に塗るための香油というものは、これは絶対に必要なものではありませんでした。それらはいわばですね、高貴な客人に対して施すものであって、それらを省いたからといって誤りではありませんでした。通常の礼儀をわきまえて、シモンはシュエスを迎えたのです。彼の態度は基本的に正しいものであったと言えます。しかし問題は、正しいか否かではなかったのです。愛があるか否かでありました。この女には、シモンよりもはるかに大きなシュエスに対する愛があったのです。それが最大の問題でありました。そして47節のシュエスの言葉が、この罪深い女とシモンとの対照から引き出される結論です。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。実は47節については、少し解釈の議論があります。例えば、口語訳聖書は47節の前半を、こう訳していました。それであなたに言うが、この女は多く愛したから、その多くの罪は許されているのである。多く愛したから多くの罪は許されている。つまり翻訳によってはですね、愛したから許されたと訳されているものもあります。 まあ、問題というのはこの女性は許されたから愛したのか、それとも愛したから許されたのかという点です。まあ、この部分をギリシャ語だけで見ればどちらにも訳すことが可能です。しかし文脈からすれば、そしてとりわけ直前の例え話で多くの負債を許された者が多く愛したということがそこで示されたわけですから、この女性は許されたから愛したというのは明らかでありましょう。文脈からするならば、この女性の主イエスに対する愛の行為は彼女が多く罪を許されたことの証拠だということが言えます。ファリサイ派シモンは少ししか主イエスを愛しませんでした。では彼はですね、本当にこの女性よりも許される必要が小さかったというふうに言えるのでしょうか。ある意味ではそう言えます。確かに彼は50デナリオンの負債しかなく、彼女の500デナリオンの負債に比べればはるかに小さかったと言えるでしょう。しかし問題はそこにあるのではありません。問題はシモンが自分の許しの必要をあまり認識していなかったという点にあります。シモンの問題の根源は彼の自己理解にありました。主イエスはシモンの神様との関係をここで問うているというふうにも言えます。シモンは基本的に自分は経験で正しい人間だと考えていました。許しの必要性についての認識が浅かったのです。ですから神の愛を少ししか経験していなかった。そのためわずかしか愛さなかったのです。自分の許しの必要性というものが分からなければ神の恵みも必要とはしないのです。一方この女性は自分がどれほど罪深いかということを知っていました。許しをどれほど必要としているかということを知っていました。ですから許しを求め、そしてそれが与えられて今は主に対する愛に生きているのです。シモンとこの女性は対照的です。シモンは立派な人です。ファリサイ派です。しかし偏見を持たずに、まあ、主イエスのことを確かめようとして食事に招いて、そして普通にもてなしました。自分で判断しようとしました。判断する主体は自分です。自分が主イエスを評価しようとしました。まあ、その意味で自分の立派さが前提にあると言っても良いでしょう。これに対してこの女性は立派な人ではありません。売春婦だった人です。そしてこの時彼女に会ったのは主イエスに対するひたむきで無条件の信頼でした。自分にできる最善を尽くして自分自身を主イエスにさらけ出しています。自分がいかに惨めで罪深いか、その認識が前提にあると言ってよいでしょう。その彼女こそが救いを得て感謝に生きるものとされているのです。ある牧師が、人間は自分の惨めさ、罪深さに気づいたときに初めてその人に福音が訪れるというふうに述べていました。まさにイエス・キリストの福音はこの罪深い女性にこそ訪れたのです。さらに彼女の姿から教えられるもう一つのことは、愛というのはある意味で許された人が自然に示す反応であるということです。神の愛というのはこれは抽象的なものではありません。それゆえその神の愛を自らの許しとして経験するならば、それがその人の生活を支配する力になります。許された人は 感謝と愛に生きる人になります。神に愛された人、それを味わい知る人は、今度は愛する人、また人を許す人になるのです。そして48節にありますように、主イエスは改めてこの女性に対して、あなたの罪は許されたと言われました。改めて罪の許しを宣言されました。しかしこの発言を聞いて、その食事の席に同席した人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めました。同席した人たちというのは、シモンと同じファリサイ派の仲間であったかもしれません。罪を許すことは、これは神の権利です。罪の許しは神様だけがすることができるもので、祭司や預言者にもその権利はありませんでした。しかしシュエスは自らの権威で罪の許しを宣言されました。つまりシュエスは自らがどういう存在であるか、誰であるかということを明らかにしておられるのです。最後に、シモンや同席の人たちが、このシュエスの言動を、いぶかっている中で、最後にシュエスはこの女性に対してこう言われました。あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。これは本当に大きな励ましの言葉です。実際には彼女の信仰が彼女を救ったのではありません。神様の恵みによる救いであり、主イエスキリストによる救いです。しかし彼女の信仰の決断がですね、その中で用いられました。それゆえ主は彼女の信仰を評価してこう語られたのです。そしてそれに加えて主は言われました。安心して生きなさい、平安の中に生きなさい、安らかに歩んでいきなさいということです。最後に主イエスは彼女をこの世に送り出されたのです。救われて終わりではないんですね。救われた者として、罪許された者として、平安の中に生きるようにこの世に使わされるのです。この世というのは本当に厳しいところです。この彼女にとってはとりわけそうでありましょう。彼女は札付きの罪深い女として知られていた人です。人々は彼女を常に裁きの目で見ます。悪い噂にはこと書きません。しかしそれでもですね、平安の中に彼女は生きることができるのです。また平安の中に生きるようにと主によって使わされるのです。それはなぜなのか。それは彼女は生ける誠の神様と和解しているからに他なりません。罪を許されているからです。罪を許された者は平安の中に生きることができるのです。人格的な和らぎの中に生きることができるのです。礼拝の最後になされる派遣と祝福は、まさにその主イエスキリストによる派遣を意味しています。私たちも罪を許されて平安の中に生きることができます。そして平安をいただいて、この世に使わされて生きるのです。罪の許しは平安の中に生きる生活を生み出します。そして生涯平和の主は私たちと共にいてくださるのであります。祈ります。神様、イエス様が一人の罪深い女性をどのように取り扱われたのか、そのことの中に どれほどの主イエスの愛の眼差しがあり、そしてまたそのことによって彼女がどのような取り扱いを受けることができたのかということを改めて御言葉に聞くことができまして感謝をいたします。私たちはいつの間にかファリサイ・ハシモンのような視線を持って物事を見つめ、そして曇った心で自分を見つめてしまうような者たちであります。しかしイエス様は私たちにどのような姿勢を持って生きるべきかということを改めて教えてくださいました。私たちが神様の前にどのような存在であり、そして主イエスの許しがどれほど深く豊かなものであるか、そのことを私たちがいつも心に刻んで生きることができるようにしてください。そして主は私たちの罪を許し平和の中に生きるようにと使わせてくださるお方です。どうか私たち一人一人が主の平和に満たされて生きることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。